おいっす。
おいっす。
いや、あまりに久しぶりすぎるんで。
そうだね。
最初出だし何にすかなと思ってしばらく考えてたんだけど、いいものが思いつかず、うん、おいっす。
おいっす。昭和な感じで。
うん、久しぶりだね。
まあ先週やってるけどね、ちょうど1週間前、う
ん、まああれ生放送なんでポッドキャストとしては、
うん、そう3ヶ月ぶりぐらいかな、
30年ぶりぐらいだ、ね、
そうだね、何年生きてるんだって感じで、なんだっけ、進出鬼没な感じでね。
やっとやる気出したっていうことでね、
まあ、ずっとねチェック寄せ見てをやろうかなと思ってて、うん、まあ、この間もね、うん、言ったんだけど、
うん、
寄せ見て言っちゃいけないっていうね、データ版の時は
一回収録しようと思ったんだけどポシャったんだよね。
そうそうそうそう、
そうそうそう。
でもね、なんかね、今日ちょっといろいろネット見てたらね、
うん、
上げてる人いたね。
上げてる？
あ、その寄せ見てベータ版の情報を上げてる人もいたね、やっぱり。
あ、
うん、
結構さ、
うん、
今一応アップルの一番情報量が多い925Mac ってあるじゃん、
うんうんうん、
あそこなんかさ、もうベータ版のうちからバンバン情報出しちゃいけないの出しててさ、
うん、
でまあそれを見ながらみんな結構拾ってるところもあってさ、
うんうんうん、
で一回あの925Mac の記者に、
うん、
頭来て、お前ら、うん、あの違反だろって送ったことあんで、あの、うん、ツイッターでメンション飛ばしたことあんだけど、
スルーですか、そ
したら、そう、しかと持ち込まれたけど、
うん、
もうなんか、
うん、
違反するのが当然みたいになっちゃってて、あそこは、
うんうんうん、
でもまあまあそれでも最新情報を流すってことでやってんだけどさ、
うんうん、ね、それがベータ版の時にはちょっとやっぱりね、一応こうやってみんなのところに流すのでやめようということで、
うん、そうそう、うん、うちらは決まりを一応守って、うん、放送しないようにしようっていうことで涙を飲んでですね、
そう、3ヶ月間ずっと泣いてたよ俺は。
嘘つけ。
ずっと泣いてたよ。
まあ久しぶりにやろうということで、はい、やる気を出していきたいと思います、
はい、
それでは119Mac スタートします。
はい、始まります。で、
久しぶり。
先週ね、そのアップルのイベントがありまして、その時に、はい、寄せ見ての方が、
うん、
ローンチトゥデイということなのかな、
その時
で、それで早速ダウンロードいたしまして、正式版ですね、
はい、
こちらの方を、落として一応検証してみました。
えらい。
で WWDC の時にこういろいろね、新機能というのが発表になって、
うん、
その機能をですね、今回ちょっといろいろ全部検証してみたんですが、うんうんうん、意外とこうやってまとめてみるとそんなにないというね。
何に入れた？
今回一番最初がね、
うん、
MacBook Pro の古い方、2008年モデル、
うん、まあ、
これギリギリのはずなんだけど、
うんうんうん、
これに入れて、まあ、検証したのね、うん、こっちハードディスクだからいっぱい空いてんのよ、
はい、
うん、だからこっちに入れて検証してみたんだけど、
うん、
シャルちゃんもなんか2010年の、
そう、あのね、うん、メインのマシンには、
うん、
一応アップデートしちゃうとまずいというか、うんうん、そういうソフトがあったんで、いくつか、
うんうんうん、
まあ、メインの方は上げらんねえなと最初思って、
うん、
MacBook Air の2010年版に、
うん、
あのちっこい方11インチの MacBook
Air、うん、
あれに入れたんだけど入れたんだけど、
うん、
Bluetooth 4.0 もちろん
そう
カバーしてないから、
う
ん、いろんなメインの機能が使えなかったんで、
う
ん、
そう、う
ん、まあ、今回は秀地長寿の人柱報告待ちということで。
そうなんだよ、だから俺も2008年のに入れてそこを検証しようと思ったのね、まずはそのハンドオフとかね、
うんうん、
エアドロップとか一番やっぱりメインの機能じゃん、
うん、
だからやってみようかと思ったら見事に撃沈というね。で結局こっちで検証ができないということで、
うん、
まあ、メインマシンの方ですね、無理くり容量を空けまして、
うん、
パーティションを区切りまして50ギガばかりなんとか捻出しまして、そっちに入れて検証しましたよ、う
んうん、私も、ね、使えなくなると困るソフトの作者に、
うん、
これ寄せ見て対応しますかねって、いつ頃するんですかねみたいなことをメールしたら、
うんうん、
返事がないんだ。お高い有料ソフトなのでさ、
まあ、今回ね、フォトショップとかアドビ系も結構動かないみたいなことで報告は上がってますね、
う
ん、まあ、これはいつものことだからね、
いつものことだからね、でもまあ、と違うところにそれを入れて動かして、
うん、
それでメインにも入れた、 あ、で検証した、うん、検証した一応ね。
一応ね、じゃあ今回のハンドオフとかですね、うん、インスタントホットスポット、エアドロップ、うん、まあ、Bluetooth 4.0 に対応してる機種っていうのが、
うね、
基本的には2012年以降のモデルってなんのかな、
うん、ギリギリだよ
Mac Pro、まあ、これはね、あの最近出たやつなので2013年のレイトモデル、
うん、
iMac は2012年のレイト、
うん、
あと Mac mini、 MacBook Pro、 MacBook Air は2012年のミッド、これミッドって確か10月くらいに発売してるやつかな、
うん、そうだね、はい、
なんかこれ以降のものなんで、まあ2012年より後ろのものって思ってもらえればいいのかな
ギリギリ
俺の中2008だから全然ね、やっぱり、まあ、この収録してるのもこの2008年モデルなんですけども、
うん、
まあ、ファイヤーワイヤーがついてる機械ということでどうしてもこれを捨てられないんですね。
捨てられない。
シャルちゃん的には一番今回のメインって何だと思う？機能アップした、
まあそうだね、やっぱりハンドオフとか、
うん、
エアドロップはまああれか、あとやっぱり Bluetooth 使ってやるやつ多かったね、うん、すごくね、
うん、で、まあ、ハンドオフなんですけども、
うん、
まあ、便利っちゃ便利だけど、なくてもまあいいかというぐらいの機能ではあるんだけどね、まあ、
これアップルの発表会の時に、
うん、
うちらすんげえドヤ顔で Wi-Fi、うん、Wi-Fi 使ってどうのこうのしたんだけど、うん、Bluetooth なんだな、これ
ね、基本 Bluetooth なんだね
だけどさ、
うん、
したっけ、やっぱアップルの方には9メーターか10メーターぐらいの範囲で使えるみたいなことが書いてあって、
うんうんうん、
やっぱ家に置いてある Mac と会社の出先の iPhone では使えねえよな、そうするとね。
だからやっぱり近くにないとダメなんだろうね。
あ
の、これは Mac と iPhone の方 Bluetooth 両方ともオンにしとかなきゃいけないので。
そうだよね、
うん、Wi-Fi はなくてもいい、ただネットとかね、その、うん、サファリをこの続きを見たいってなった時はやっぱり Wi-Fi つながってないとダメなので。
そうだよね、
うん、だからあってもいいしなくてもいいしみたいな。
まあ離れたところのは iCloud ドライブとかあるからそっち使えみたいな感じなんだろうね、うん、きっとね。
あとほら、このハンドオフはサファリだけじゃなくて他のものにも対応したので、
うん、
サファリだったらほら、もともと開いてるタブっていうのがなんだ、ブックマークみたいなところから見れるじゃん、
うん、
出てくるから、あの、うん、Mac で開いてますよみたいなタブが見えるから、
うん、
そこからね、サファリだったら開けばいいんだけど、うん、今回はメールとか、
うん、
あとカレンダーとかリマインダーとか、
うん、
まあ、その辺もあの途中で書きかけのやつがすぐ iPhone とか、まあ、反対側の機種だよね、 Mac で操作してたら iPhone で。
そう、これさ、
うん、
なんか Bluetooth がおかしいんだよ、うん、
やっぱりシャロちゃんも。
そう、あのね、
うん、
Mac の方は拾うんだけど、
あ、同じ
あのね、 iPhone の方の AirDrop とかの、うんうん、印のところに
出てこないでしょ。
出てこないんすよ。
俺もそれなった。
あれずっとあれで、このハンドオフがですね、うん、検証できなかったんすけど、
うんうん、
これって結局さ、
うん、
例えば iPhone の方だったらメール書きかけだったらメールのアイコンが左下の方に出たり、
うん、そう、ロック画面だね、ロック画面の左下に出る、ロック画面の
左下に出たり、うん、あとは Mac 側の方はドックのところに出るって言うんだけど、うん、一回も出てこないんだよな、これ。でこれが出て、うん、単にそこを押すと書きかけのやつが続けられるってことなの？
そうそうそうそう、例えば、iPhone の方で書いてた、
うん、
でと、まあ、そのままやめちゃった、
うん、
で Mac を開くとドックの左側にメールのアイコンが出てくるんで、うん、それを押すとその書きかけのウィンドウが出てくると、
は
い、ウィンドウというのかな、書きかけしてるものが出てくる、
はい、はいはいはい、
あとサファリだったら同じホームページが出てくる、
そこをポチッとしたらもうすぐパッと入れるような感じなんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、その編集中のところが出てくるから、それはお互いにだよね、うん、Mac で編集してたものは iPhone で、うん、左下にアイコンが出てきて、
うん、
ロックを解除するとその画面が出てくるということで、うん、まあ、この辺はそうだね、ワンステップ省いたという感じはあるのかな、
はいはいはいはい、なんか Bluetooth がね、
うん、調子悪い、
全然ダメなんだよね。
で俺もさ、
うん、
一発目は行ったのね、シャルさんに今回写真送ってると思うんだけど、
はいはいはい、
うん、その時できたんだけど、その後から繋がんなくなって、
うん、
で一回 8.1 にちょうど上げたのね、
うん、
8.1 になる前の日だったんで、うん、iOS が、
うん、
で 8.1 にして一回繋がっ って、
うん、
ね、またすぐ繋がんなくなって、
あ、やっぱそうなんだ、うん、
でね、さっき試したらね繋がった、
うん、あ、そうなんだ、私一回もダメでさ、
うん、
なんかうまくなかったな、
まあ、何がきっかけなのかが分かんないけど、
分かんないね、
うん、ちょっと安定しないのかな、まあ、特にシャロちゃんと俺の、うん、この MacBook Pro、うん、同じモデルなので、うん、もしかしたら、
もしかしたらそうだ、
ね、あるかもしんないね、なんかね、
今ここに秀吉上手のロック画面が出てんだけどさ、うん、写真送ってくれたの見てんだけどひどいなこれ
水着の
水着っていうか、うん、なんか下着のお姉さんが腰をくねっとして、うん、上部トップブラジャーだけの女の人がケツをくねっとして
そうそうそう、
さあグラサンかけてるなんか外人の姉ちゃんか日本人の姉ちゃんか分かんない人が色っぽくなってる、これが秀吉少女のロック画面かよ、
うん、そうそう、この情報は別に流さなくていいんだけどねいやこれはこれがよく買ってる服のホームページからマイウォールペーパーとして送られてくるんですよ毎月だ一応使おうかなと思って、
なんか趣味が丸見えみたいな
まあこれ毎月これ変えてるんで、
あ、まあそれはどうでもいい豆知識なんだけどさ、うん、
で豆知識なのかこれが
そう豆知識、
豆知識で
秀吉ファンの皆さんには一応
皆さん覚えておいてください、
お届けしておく
か、うん、まあ、ハンドオフ、まあ、ハンドオフというかこの今回 Bluetooth の部分は、うん、Mac では拾ってくるんだよね、
うん、
だけど iPhone 側では見えてこないという現象が起こってるんで、うーん、多分この MacBook Pro の12年レティナモデル使ってる人、うん、もしかしたらね、うん、シャロちゃんと俺もなので同じ現象が出てるので、うん、他でももしかしたら出てるかもしんないね、
そうだね、う
ん、まあ、この辺はアップデートで治るんだとは思うんだけどね、一回繋がったりするからね、
うん、あんまりできないようだったら、
うん、
天才酒場に乗り込んで、
あ、そうだよ、その方がいいよ、
それでこれ Bluetooth ちょっとおかしいんだけどっつって、
うんうん、
ちょっと 4.7 インチに変えてもらうかな iPhone
それはいいなそれは俺もしたいな
これ 5.5 インチだからダメなんじゃねえかとかわけのわかんないって言って
そうか、全くあれシャルちゃんって、
うん、
iPhone、
嘘、
iPhone の 5.5 の64だっけ、
うん、そう、
ゴールドだっけ、
そう、あ、ゴールドじゃないけど、
あ、シルバーだっけ、
うん、そう、
あ、そっか、俺ゴールドだけど一応色が違うだけで構成的には全く一緒だね
だからちょっとその組み合わせの人はもしかしたら不具合でいいかもしんない
、ね、うん、確かこのレティーナも、
うん、
まあ、初回ロットみたいなもんでしょ
そう
で確か全部一緒なんだよね、ストレージとかメモリとかね、
いや、なんかファンがいらないところでファーファーファーファー回って、
うん、
年中ファンが回ってんだよ
最近、
うん、
MacBook
これダメじゃねえのこれ
俺でも前より確かにファンは回るようにはなってる
ファーファーファーファーファーファーファーファー、うるさくてこのファンが
そこまでひどくないだろう、
いや結構ひどいと最近、うん、
俺はそこまでひどくないけど、
ガレ版立ち上げただけでファーファーファーファーファーファーファーファー回ってんだよファンが、
ガレ版新しいの使ってる、もしかして、
いや古いやつ、
古い方、
あ、ちょっと前回んなかったんだけど、うん、最近立ち上げたと同時にファー
多分ホコリっぽいんじゃないので
あとほらなんだっけこれ、
うん、
あのタイムカプセルで、
うん、
バックアップ取り始まったからファー
あ、そう？
もう
そんなに回る？
働いてるよって感じで回るんだよ、
一回あれしたらいいんじゃないの、うん、なんだっけクリーンインストールとかすれば直っかもよ、あ、でも今回寄せ見てクリ、あ、上書きインストールか、
うん、
あ、俺はまあパーティション分けてやったからな、うん、まあ、でもそんなに俺は回んないけどね、
ああ、じゃあやっぱホコリの問題お菓子のカスの問題かもしれないこれは
じゃあ続きいくよ、
はい、どうぞ、う
ん、であともう一つインスタントホットスポット、
うん、
こっちもじゃあチャロちゃんは試せてないって
ことか、ダメだよこれ全然ダメ、
これはね2回試せたかな2回試せたんだけど、うん、こちらの方は、まあ、かなり便利かな、テザリング、うん、結構する人だったら、
うん
うん、便利かとは思う、わざわざ iPhone 操作する必要がなくてインターネット共有オフにしてていいのね、
うん、
インターネット共有をオフにしてて、
うん、
そのまま iPhone を見えてくるんですよ、
うん、
で、まあ、シャロちゃんの方にも写真は送っているんですが、 Wi-Fi のところにあのインターネット共有というふうに項目が出てきまして、
うん、
そこに iPhone の名前が出てくる、
うん、
でここを選んであげるとインターネット共有が勝手にオンになるんですよ、うん、
ああこれ Wi-Fi のところに iPhone、うん、まあ、6 Plus とかだったらそれが出てくるんだ。
そうそう iPhone、 これ俺の iPhone の名前よ、
まあ、iPhone 6 Plus 自分の決めた名前が出てくるわけだ、
うん、そうそうそう勝手に出てくる、勝手に出てくるというか、うん、ここに出てくるんでそこを選んであげるとインターネット共有が勝手にオンになって、
うん、
であのテザリングが始まるというふうになるんで、
あーそういうことか、うん、
でこれ切ればインターネット共有がオフになるのね、
あ iPhone の方も、
そうそうそうそう、だからまあないけど勝手につながったりとかね、そういうことがなくなるという、うん、ずっと常にオフにしてていいよということだね。
これタイムカプセルの名前ここでは読み上げないけど面白い名前ついてんね、うん、これね
すぐわかるよね俺のだってね、秀
津教授のロック画面も面白いけどタイムカプセルの名前もなかなか面白い名前になってるね
えこれシャロちゃんどういう名前つけてんの。
えこれ全く同じだね、タイムカプセル、うん、シャロちゃん5ギガヘルツになってるこれ同じ発想が多分同じなんだ ね、 多分ねこれ誕生日同じせいか同じ名前になってる ね、 ねこれ見て笑ったねこれね、
あそう、うん、じゃあこれあの5ギガのやつと 2.4 のやつちゃんと出してるんだ
全く同じく5ギガヘルツってなってるわ私も
でこのインスタントホットスポット、まあ、まあ機能としてはこういう機能なんだけどね、説明しちゃうとすごくあっさりという、
まあでも実際にこれやるとかなりストレスないよね、うん、いちいちインターネット共有とか、
うん、ただあれなんだよね、テザリングの時に Wi-Fi でつなごうとするとちょっと見えない時あるんだよね結構、
あ
結構つあの拾ってこないというのがあるんでちょっと時間かかるかもしれない、拾ってくるまで、
あ
そうなんだ、うん、だ俺結構ね Bluetooth で繋いじゃうんだわテザリングするとき、
うんうんうんうん、
Bluetooth の方が間違いないので、
うんうん、
で Wi-Fi だとさ結構見えてこなかったりするんで、
うんうんうん、
録音になってから少し見えやすくはなってる感じはするけど、
うんうんうんうん、
まあちょっと Wi-Fi のところが見えづらいことがあるんでちょっとじっくり待ってあげなきゃいけないときはある、
うんうん、
でその次 AirDrop、
うん、
これもシャロちゃん試せてないってことだよね。
そうなんだけど
一応アイコンは出てくるんだよね、
一応ね、うん、Mac の方にアイコン出てきたんで Mac から写真を iPhone6 Plus に送ってみた、
うん、
だシュッ
行った？
って行った、1回だけ成功した。
あやっぱり1回だけなんだ
なんか涙出そうになった成功した時
俺もワンショブだったからね、
あれこれエアドロップインスタントホットスポットもそうだし、
うん、
まあ全部このハンドオフもそうだし、
うん、
全部3時間ぐらい格闘してたんだけどダメで、
うんうん、
最後に1回だけこのエアドロップが成功した時、
うんうん、
涙目になったもんね感動したもん、すげえ、
まあ、あれなんだけどね、やってることはね iOS 同士でやってたことと操作的には全く一緒だよね、
うん、
だから、iPhone とかでエアドロップ使ったことある人は普通は感動しないね、うん、そんなにああ動き一緒ねみたいなやり方も一緒ねみたいな、
でもこれさ、うん、写真とかさ、
うん、
ポンと送れんの、ほら今まで iPhone と連携できなかったじゃん、うん、iPad と。
そうだね、結局メールで送ったりドロップボックスに入れたり、うん、そういうことしてたからね、
これやっとできるようになったって感じで、うん、私はすごく良かった、
うん、これ意外と使ってみたら、まあ、便利っちゃ便利だね、うん、ファイル渡せるし、
うん、便利、うん、
特に写真なんかはさフォトストリームとか、まあ、フォトストリームも iPhone 開かないといけないとか、
そうそうそう、め
んどくさいのはあったけども、あと音楽渡せたりするんだよね、
そう、
うん、その買った曲、買った曲個人的利用ね
ちょっと神経使って喋ってるね、そうそう今ね、
うん、個人、うん、私的利用ね、人にあげちゃダメだよ音楽、
そうだよ、それはいけないよ、
自分の Mac から iPhone に渡したりとか、
うん、
あと、まあ、音楽もそうだし、あと書類ね、
うんうん、
PDF とかそういうのもすぐ送れるんで、うん、であとは iPhone の方に送られてくるとどのアプリで開きますかというになるんで、
うん、
それであと開いてあげれば、まあ、いつも通りの AirDrop と変わんないかな、
そうだね、うんうん、
まあ、些細なことかもしれないけど
結構便利で、
うん、便利でしたねこの辺は、うん、ただ、うん、Bluetooth の方が 4.0 以降のモデルになるので比較的新しい Mac じゃないとダメなので、
うん、そうだね、
まあそうだね、これを機に Mac を買い替えなきゃいけない人が結構いるのかもしれないね
お買い求めください、
お買い求めください、
お近くの
アップルストアで、
アップルストアで、
もしくは小島電機
ビッグ小島でお買い求めください
。お買い求めくださいということで、まあ、Bluetooth 機能使った機能というのはこんな感じかな。
そうだね、はい、うん、
あと、その次ですね、メールの方の新しくなった機能ということで、
はい、
メールドロップ、
うん
うん、これもやっ、これシャルちゃんやってみた、これも
やってみた、
うん、まあ、これただ何 URL が発行されると、
うん、
あの大きいファイルを添付して送ろうとすると、今までだったらほら、うん、メールのだいたい20ギメガバイトとか25メガバイトが制限だったんだけども、
うんうんうんうん、
今回はそれ以上のものですね、ファイルを送ろうとした時は勝手に iCloud に保存されるようで、
うん、
5ギガバイトまでの書類を送ることができると。
そう、これさ、ドロップボックスに何かを置いて、
うんうん、
で共有リンクを送るのとどう違うのかっていうのをしばらく考えてみ
て今回ね、あのシャルちゃんの方に送った、うん、まあ、台本的なものにもちょっと書いてあるんですけども、
うん、
iCloud ドライブの方のデメリットとして共有機能がないと俺書いて送ったんだけどね、
うんうんうん、
ただあのメールドロップという機能があるので、
うん、
一緒じゃないかと
そうそうそうそう
共有機能はないんだけども、
うん、
結局メールドロップで送ればね、添付して送るのと何ら変わりないと、
うんうんうんうん、
なのでこの辺は 他のところだと共有という形にはなってたけども、
うん、
今回の iCloud ドライブとメールドロップの融合ということで、まあこれは共有機能と考えていいんだろうな。
そうだね。で、うん、1個だけちょっと考えついたことがあったんだけど、
うん、
私の友達の情弱な iPhone ユーザーの皆さん、
うんう
ん、情弱と書いて情弱と読む
情弱
という皆さんなんだけど、
うん、
あの人たちってメールに何でもくっつけて送れるもんだと信じてんだよ、
うんうんうんうん、
で送れないと送れないじゃんってすげえ勢いで私に電話かけてくんだけど、
うん、
あの人たちみたいな人はドロップボックスとか行って、
うん、
もう何のこっちゃやって頭が真っ白になっちゃう人たちなんだよ、
うんうんうん、
そうするとメールに無理くり何かを添付しちゃって、
うん、
でクラウドっていうことを全く意識しなくてもリンクが自動的に吐き出されるじゃん、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
でそのまま送れるじゃん、
うん、
こういう人たちにとってはこれね、メール様々だからね、いいんだよ。
そうそうそう、そういう意味では何も考えなくていいから、
そう、
勝手にやってくれてるから共有機能をね、
本当に仕組みが分かんなくっても、うん、自動的に iCloud に置いてくれるっていうところは、
うん、
もう本当にかゆいところに手の届く、そうそうそう、至りり尽くせりの親切設計なわけです。
そうだと思うかなり、
うんうん、
これはねすごく、今までだったら分かる人だったらね、ドロップボックスとかの共有リンクというのを、うん、発行してそれをメールに貼り付けて送ってた。でもそんなことできない人いっぱいいるからね。
いっぱいいるよ。で私言ったんだよ、
うん、
友達にメールに、
うん、
これは個人利用の範囲でだよ
個人利用の範囲で、
ね、個人利用の範囲で、
うん、
曲つけて送れよって言うと、
うんうん、
あの人たちでも送ってこられるようになったんだ。
なったでも本当にね、その、まあ、情弱の人たちは情弱の人たちはメールに添付できる制限なんて知らないからね。
知らない、
うん、いくらでもね、何でもかんでも添付できると思ってるからね。
で失敗した時に、なんで失敗してんだよって私にすげえ怒るんだけど、うん、もうね、その間の仕組みを説明する気にもならなかったんで。
だって多分説明したらもっとパニックになるんじゃないの。
そう、よかった、もうアップル様々だよこれ。
そうだよ、これはすごくこれこそシームレスですよね。
そう、
うん、常用はシームレスですよ。
常用はシームレス、新しいタグ出ました、ね、常用はシームレス。
そう、何も考えなくていいと訳すと何も考えなくていいだよね、まあ、これは地味ですけどすごく便利な機能かなと思いました、
うん、
で一応5ギガまでがいけるんですけど、これちょっとこれは検証できてないんですが、検証というかちょっと情報がないのでわからないんだけど、5ギガまで添付できるということなんだけど、
うんうん、
これ iCloud ドライブがほら無料が5ギガでしょ。
そうだよ、
そこの空き容量ってことじゃないんだよね。これ
空き容量じゃないの。だって
どうなんだろうね、空き容量がほら2ギガしかなかったら2ギガまでってことなの。
多分そうじゃないの。だって5ギガ以上の金払わないで送れるとは到底考えられないと思う
ちょっとこの辺がね、ただほら、
うん、
フォトストリームとかあの辺は
ね、
ドロ iCloud に含まれないでしょ容量的には、
うんうんうんうん、
やっぱちょっとこの辺どうなってんのかなっていうのはあるんですけども、
うん
まあ、一応5ギガまでというふうに、ね、書いてありましたね、うん、
最大5ギガ、うん、はい。
あともう一つマークアップというのが機能がついてまして、こちらの方はあのメールだけで、
うん
添付されてきた画像とか PDF ファイルに、
うん
コメントを書いたり注釈を入れたりして、うん、すぐ送り返せるという、うん、
そう、うん、これが実は自分の中で一番、うん、このメールアプリと、
うん、
まあプレビューだよね。
そう要はプレビューだね、う
ん、プレビューとがこう連携したとこなんだけど、うん、そうそうそうそう、これはね、うん、一番自分的には良かったな。
あ今までだと結局はダウンロードしてプレビューで開いてそこでなんだかんだこういじくって、
う
ん、
そうそう、
また保存し直しして添付して返してやるという流れだったんだけど、
うんうん、
まあ、今回は添付されてきたものを直接編集して
そ
のまま返信ができるという、
そうメールアプリの中でできるっていう、そうそうそう、でさ写真にさ手書きの署名入れられたりとか、うん、
やりました、やってみました、うん、はい、サインを書いて、
そうで用もないのに、
うん、
写真にシャロっていっぱい署名したんだけどなんか、ね、すげえおしゃれっぽくなるなあれな、
あなんかあの偉くな偉くっていうか有名になったみたいな感じするよね
あの習字の下によくさ赤いハンコみたいのを押すじゃん、
うんうん、
あの習字書いた後になんていうのあの
なんていうんだっけあれ
ハンコみたいなの押すじゃん、
うんう
ん、あの絵手紙を書いてこう、うん、なんか赤いハンコみたいのを押すと、うん、なんか おしゃれになるじゃんすごく
そっちおしゃれなのかな
そうあれだからなんかその、うん、自分の署名入れるのはちょっとおしゃれな感じなんで、うんうんうん、なんかねすげえ面白くてツボってずっとやってたこれ。
しかもあれなんだよねトラックパッドで結構なんていうのなぞるとそのままなるんで筆記体でこうアルファベットというか筆記体でこう書いてあげるとそれっぽくなるっていう、ね、
そう素直にこう出てくるじゃん、うん、結構さ、うん、
意外とスムーズに動いてるよね。
あれオリジナルのロゴマークとかつくかな。
でも毎回書かなきゃいけないじゃん。
いやあれさあフェイスタイムの、うん、フェイスタイムのあほら白い紙に
写真も撮れるって言ってたねそういえば。
そう白い紙になんかロゴマークを作っといて、うんうん、で写真でカシャって撮って、
うんうん、
で入れれるじゃん。
うんそうだってそう書いてあった、
うん、
白い紙に書けって書いてあった。
そう、うん、それでやってみっかな。
あそれもいいかもしんないね。
あとさ、うん、これ写真のファイルを、まあ、プレビューだけなんだけど、
うんうん
写真自体の簡単な編集ができるようになってたんだよ。
あら そうだった。俺そこまで見てなかったな。
でびっくりしたんだけど、うん、露出とかコントラストとかハイライトとか大体の、
うん、
一通りの写真編集がそこでいじれるようになってた。
あのプレビューの方にもなんか色とかで、ね、その辺いじれる機能があるんで、うんまあ、それを呼び出してるのかなだと、
うんうんあれがなんか余計におしゃれだなと思って、
うん、
あとメールアプリのところよく見ると、
うん、
メールのテンプレートってあるじゃん。
ああるね。
あのおしゃれなやつ
結構意外と地味に忘れられてる
存在、ね、そう誕生日おめでとうみたいな、うん、こうカードっぽいやつっていうのかな。
グリーティングカードのテンプレートという
、あれが見やすい位置にちょっとこう移動になってて
今までどこにあるか分かんなかったもんね。
そうあれが結構前面に出てきて、
うん
あれすごくおしゃれだからそう
こじゃれた感じなので
そう、
まあ、誕生日とかねなんかそういう時には使ってあげるといいのかな。
ただこういうのってさすごくおしゃれなんだけど、
うん、
例えばこれ Windows とか他のものに Mac 以外に送った時にレイアウト崩れて、
うん、
なんかこう自分だけが自己満足、うん、してるメールになっちゃうかなと思ってやってみたんだけど
大丈夫だと思うよ。 HTM メールで送られるから、
うん、一応ね G メール送ったらそのまんま形崩れずに、うん、あの送れてたし、
うん、
iPhone とかでも大丈夫だったから、
うんうんうん、
多分大丈夫だと思う。そのまま行くと思う、うん、
その辺は多分問題なく送れると思いますよ。
たださこれ逆にさ、
うん、
送る時にできることじゃん。全部自分がメールを送信したい時にできることじゃん、
うん
逆に秀樹教授が例えば受信したこの写真とかは署名書き込んだりとか文字入れたりとかできんのこれ。
まあ、できるよ。送られてきた添付画像に
そうそうそう、
なんだっけかな、マークアップとかっていうボタンがあって、
うん、ある
そこを押すとそれが開いてきてそこで編集して
うん
でそのまま送り返すことができるという。
うーん
あの今までダウンロードして編集してまた添付してというのがなくそういう作業がなくなってメールアプリの中で完結できるという。
なるほどね。
あとちょっとあれだったんだよな虫眼鏡機能みたいなのがついてて、
うん、
これちょっと便利かなみたいな。
あんな虫眼鏡機能って、
あのアパーチャーに虫眼鏡あるんじゃん。
ある、
あれみたいなやつ、その虫眼鏡の部分だけこう拡大になって、
ああ、はいはいはいはい、
そこにこうコメントも入れれるという。
あ、なるほど。
ちょっとささいなね、ささいな写真が送られてきて、ささいなゴミがあると、そこをガッと大きくしちゃってゴミって書いて送れるやつ。そういうことができると。
なるほどね。
これはちょっと便利なのかなと思いました。
はい、
メールもこの2つぐらいなんだけどね、新しい機能っていうのは。
そうだね、うんうんうん、